今日はヨハネの福音書第21章1節から22節です。このところでは主に従うことが語られています。1節を見ますと、イエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表されたと出てきています。そしてこのイエス様が弟子たちにご自分を表されたのは14節を見るならば3度目ということになるわけです。そしてそのところに弟子たちは集まりました。3節を見るとシモン・ペテロが私は漁に行く、そして他の弟子たちも一緒に行ったわけです。彼らはもともと漁師であったわけです。そしてこのテベリア湖で漁をした経験がある、ですから全然知らないわけではないわけです。どこに魚がいて、またどのようにしてすれば取れるのかは分かっていたわけなんですが、ところが3節の終わりを見るとその世は何も取れなかったというような状況であったわけです。そして4節を見ると夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれた。でも弟子たちはそれがイエス様とは分からなかったわけです。そしてその中でイエス様は6節を見ると船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。そして彼らが網を打った時におびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。でもこのことはこれが初めではなかったわけです。実はルカの福音書の5章を見ると同じようなことが実は起こっていた。それは彼らがイエス様によって召されて、そしてやはりこの同じ湖なんですけれども夜通しこの働いたわけですけれども全く取れなかったわけです。ところがイエス様がこの網を深みにこぎ出して下ろして魚を取りなさい、するとなんとおびただしい魚が取れて、そしてこの彼らはもうそれを自分たちだけで引き上げることができて、もう2艘の船で引き上げるということをしたわけです。そしてその時にイエス様は恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになると、ペテロに言われたことがあったわけです。そしてこのところでは復活の主がこの網を打ちなさいと命ぜられてそれを取ることができた。7節を見ますとイエスが愛されたあの弟子、おそらくこれはヨハネであろうと思われるんですけれども、ペテロに主だと言った時になんとペテロはこの裸に近かったので上着をまとって湖に飛び込んでこのイエス様の方に行くというようなことをしているわけです。たくさんの魚が取れた、11節にはもう153匹とあるんですけれども網は破れなかった、全部砂取ることができたわけです。そしてなんとイエス様はこの朝の食事をしなさいと12節に出てきているわけですけれども、すでにイエス様は食事をする用意をしておられた。そして13節を見るならばパンを取って与え、また魚も同じようにされ、そして彼らを言うなれば養われた。でもパンと魚の養いっていうことを見るときに、かつてもう5000人以上の人たちの空腹を満たされた、そのイエス様の姿を思い起こすことができるのではないだろうかと思います。神様は必ずこの必要なものを与えてくださり養ってくださる。そしてこの弟子たちをも神様は養い、 そして用いてくださる方であるわけです。そしてこの食事の後にペテロに15節を見ると、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかということを尋ねられたわけです。そしてこの愛していますかということを、なんとイエス様は3度尋ねられた。そして17節に、この3度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったとあるわけです。なぜ心が痛むのか。ペテロは3度知らない、そう言ったわけです。しかしイエス様は私を愛しているのかと3度尋ねられて、ペテロはこの時に、あなたがご存知です、あなたはすべてをご存知です、そのように彼は答えているわけです。彼はもはや以前のように自分が愛するとは言わなかったわけです。もうすべては主がご存知であり、そしてまた彼自身ももう一切を主に委ねていく。そしてイエス様はなんとこのところでは、この私の子羊を飼いなさい、15節の終わりに言われて、また16節には私の羊を牧しなさい、17節の終わりにも私の羊を飼いなさい、そのように言われたわけです。ペテロは人間を取る漁師にしてあげようと言われたんですけれども、ただ取るだけではない、飼いなさい、牧しなさい、イエス様はそのように言われたわけです。そして彼は確かにイエス様が命ぜられたことを彼は行っていくことになるわけです。そして19節には、ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたとあるわけですけれども、どのような死に方で、伝説によるならば、彼はローマで逆さ十字にかけられて、彼は殉教したと言われているわけです。ローマでも大きな迫害があった。しかしその中で、このペテロを通して救われた弟子たちは、もう先生、このローマを去って、そして他のところでもっと福音を聞いていない人たちにイエス様のことをもう伝えていってくださいって言って、彼はアッピア街道を下っていったわけですけれども、しかしその途中で彼はこのイエス様が反対側から来られて、そしてローマに行かれる、その時に彼はこのイエス様であるっていうことが分かった。主よ、どこに行かれるんですかと、ローマに行ってお前の代わりにもう一度私は十字架にかかって死ぬんだ、そう言われた時に、なんと彼は引き返していったローマに帰っていった。そしてそのペテロの姿を見た時に、彼を通して救われた多くの人たちはもう力を与えていただき、もう本当に勇気が与えられて、そして彼らも殉教していったという、そういう逸話があるわけですけれども、まさに神の栄光を表すということを彼はローマで行ったわけです。そしてこのペテロにイエス様は19節の終わりを見ると、私に従いなさいということを言われた。それは私たちにも言われていることであるのではないかと思います。ペテロは20節を見ると、イエスが愛された弟子がついてくるのを見たと、そして21節に、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言ったとあるわけです。自分はイエス様に従っていく、じゃあこの弟子はどうなるのか。おそらくこの弟子はイエスが愛された弟子ヨハネのことであろうと思われるわけです。ヨハネは 最後まで残り、そしてパトモス島に流されて、そしてそこで黙示録を書き上げた。最後まで彼は残ったわけですけれども、しかしイエス様が言われたのは22節に出てくるんですけれども、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それがペテロに対する言葉であったということです。私たちはまあどうしても他の人を見てしまう、そして自分と比べてしまう、この人はどうなのですかという思いが私たちにもあるのではないかと思います。しかしイエス様は、あなたに何の関わりがありますか、同じように私たちにも言われるのではないかと思います。そして重要なことは、イエス様があなたは私に従いなさいということであるわけです。他の人がどのような歩みをしても、実は私たちはイエス様に従う必要がある。それは自分でなければできない、それぞれの働きがあるということです。ですから私たちの信仰は人と比べてどうかということではなくて、常にイエス様に従っていく。私たちもかつてはイエス様にもうついていくと言いながらできなかった、ペテロのようなそういう弱いものであるわけですけれども、しかしまたイエス様は私たちも同じように、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかということを私たち一人一人に尋ねられておられるのではないだろうかと思います。もちろん私たちは教会で他の多くの人たちと交わり、また共に奉仕をしているんですけれども、しかし一番大事なことは、イエス様が私にこの人たちが愛する以上に私を愛していますか、そしてあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、この求めに私たちは何よりもイエス様に応答していくものとさせていただきたいと思います。